H2 はじめに家は摩擦の終わりであるはずなのに、多くの場合摩擦の始まりになる。H2。P、私たちは1日の約3分の2を家で過ごす。家は疲れを置き去りにし、エネルギーを回復する場所であるはずだが、現実はしばしば逆だ。出かける前に鍵が見つからず、料理中に冷蔵庫とコンロの間を何度も往復し、寝る前にスマホを充電しようとしてベッド脇にコンセントがないことに気づく。こうした小さな障害が日々私たちの注意力と気分を静かに削っていく。これらを総じて生活の摩擦と予防。それは日常の動作を遅く、ぎこちなく、イライラさせるあらゆる抵抗である。P。P、摩擦に対処する多くの人の方法は、収納ボックスをもっと買う、もう一度片付けるだ。しかし片付けは数日しか持たず、箱は増える一方で摩擦は本当に減らない。根本原因は、家を飾って埋める部屋の集合と捉えるのではなく、設計すべきシステムと捉えていないことにある。本校では第一原理から出発し、空間そのもので摩擦をなくす、実行可能な家居システム設計の枠組みを提示する。意志力で摩擦と戦うのではなく、P、H2 第一原理、家は家具の山ではなく、一つのシステムである H2。P、まずシステムとは何かを定義する必要がある。システムは要素と要素をつなぐ流れからなる。家の中では要素は人と物であり、流れは人が物を取り、戻し、動かす動作の連鎖である。この家は散らかっている、という時、本当の問題は大抵物が多いことではなく、流れが遮断されていることだ。物が使われる場所の近くになく、使った後に元の場所へ戻る滑らかなループがない。P。P、この定義から、三つの素朴だが重要な結論が導かれる。第一に、摩擦を減らす鍵は、物の数を減らすことそのものではなく、むしろ、動作の連鎖を短くすることである。第二に、空間設計は収納道具より優先されるべきだ。道具はシステムの部品に過ぎず、どんなに良い部品でも壊れたループは救えない。第三に、良い家居システムは身体の本能のように働くべきだ。考えなくても動作が自然に起きる。この三点を理解すれば、後のすべての方法に根ができる。P。H2、摩擦はどこから来るか、動作の連鎖を通して日常の抵抗を見る H2。P、摩擦は散乱の形で現れることは少なく、余分な動きの一つ一つに隠れている。昨夜の料理を思い出してほしい。冷蔵庫から卵を取り、コンロへ歩き、泡立て器が別の引き出しにあることに気づき、また戻る。油が熱してから塩がカウンターの反対側にあることを見つける。一食の間にキッチンを数十往復するかもしれない。この往復こそが摩擦であり、その蓄積されたエネルギー損失は想像以上に大きい。P。P より隠れた摩擦が意思決定の摩擦だ。リモコンやハサミや充電ケーブルに決まった場所がないと、使うたびにラストにどこに置いたっけを数秒思い出す。注意力は限られた資源であり、貴重な頭のメモリーを物探しに使えば、本当に大事なことに残る容量は減る。もう一つ、返しの摩擦がある。運動着がタンスの奥、ヨガマットがベッドの下では、運動するという動作の前提条件が多すぎて、諦めてしまう。P。P、この三つの摩擦、移動、意思決定、開始を心に留めておけば、これからの設計の一歩一歩が、それらを的確に狙うことになる。役立つ習慣が、摩擦日誌だ。3日間、家の配置のせいでイライラしたり詰まったりするたびに、時間と場所と動作を書き留める。3日後には本物の摩擦地図が手に入り、空想の計画よりずっと正確だ。P。H2、システム思考の3本柱、流れ、キー、冗長性 H2。P。 P 摩擦の低い架橋システムはすべて3本の柱の上に立っている。それを理解すれば、どんなアドバイスも自分で判断できる。P。P ストロング、一つ目の柱は流れである。ストロング、物の配置は、実際の動作の順序に沿わなければならない。キッチンなら、下ごしらえ場はシンクとゴミ箱の隣に、調理場は調味料と鍋の隣に、盛り付け場は食卓の方向に置く。チリが使用順序と一致すれば、移動の摩擦はゼロに近づく。判定基準はシンプルだ。用事を済ます経路が直線か、それとも折り返しの連続か。P。P ストロング、二つ目の柱はキーである。ストロング、すべての高頻度のものには、ただ一つの家がなければならず、その家は使われる場所のすぐ近くにあるべきだ。キーが重要なのは、意思決定の摩擦をなくすからだ。物がどこにあるか思い出す必要がなくなる。さらに重要なのは、キーが手軽であること。動作が終わるその地点で、適当に置くよりも戻す方が楽でなければならない。戻す方が面倒なら、システムは機能しない。P。P ストロング、三つ目の柱は、冗長性である。ストロングシステムには弾力が必要だ。常用品の予備を用意する、各階に充電ポイント、玄関と寝室に予備の傘、生活に余白を残す、カウンターには常に仮置きゾーンを開けておく。冗長性は無駄ではない。それはシステムを予期せぬことや変化の下でも低摩擦に保つ。体の予備機関のように。P。H2 実践の枠組み、3ステップで架橋システムを設計する H2。P 理論は終わり、実行可能な手順へ。全体のプロセスは3ステップで、一度の大改装は不要だ。週末に一室から始めればいい。P。H3 ステップ1、生活動線図を書く H3。P 紙を取り、主要な活動エリアの間取りの感図を描き、実際の毎日の移動を矢印で示す。朝の寝室から玄関への経路、料理中の冷蔵庫からコンロへの往復、夜のリビングからベッド脇へのスマホの移動だ。特に何度も描き、行き来して交差する矢印に注意する。そこが摩擦の最も濃い地帯だ。動線図の価値は、なんとなく家がしっくり来ないを、どの線がぶつかり合っているかを見える形にすることだ。P。H3 ステップに取り出しとキーのループを作る H3。P。動線図上のすべての高頻度動作について2つの問いを立てる。今必要なものはどれだけ遠いか、使った後に元の場所へ戻すのは楽か。そして物を動作が起きる場所へ移動する。リモコンはテレビ台の引き出しではなくソファの肘掛け脇に。ハサミは工具箱の奥ではなくキッチンのフックに固定。玄関のスリッパはかがまずに履ける高さに。取り出し点とキー点を重ね、使ったら戻すを余分な用事ではなく最短経路にする。P。H3 ステップ3、弾力的な冗長ゾーンを設ける H3。P 意図的にシステムに空白を残す。玄関に今日出かけるものトレイを置き、夜に鍵とマスクとカードを入れ、翌朝一手で掴む。書斎に完全に空いたカウンターを加作業台として残す。ベッド脇に常に刺さった充電コーナーを置く。冗長ゾーンは整頓されている必要はない。目指すのは生活がどれだけ乱れても、必ず瞬時にあなたを受け止める場所があることだ。P。H2 場所別実践ガイド H2。P ここで枠組みを摩擦の最も生じやすい4つの空間に落とし、具体策を述べる。P。P ストロング玄関。ストロングそれは家のスイッチであり、出かけと帰宅の体験を決める。中核の動作は入って出るだ。入り口に浅めのトレイを置いて鍵とスマホを受け、フックはかがまずにかけられる高さに、 スリッパと普段履きの靴は最も手が届く位置に並べる。出かける動線は極めて最小だ。トレイのもの、フックの上着、足の靴、3ステップでドアを出る。P。P ストロング、キッチン。ストロング、下ごしらえ、調理、盛り付けの3段で配置する。下ごしらえ場はシンクとゴミ箱に隣接し、皮むきとヘタ取りが一息でできる。調理場は油塩上酢とフライ返しをコンロの両側の手の届く範囲に集中させる。盛り付け場は食卓の方向に向ける。包丁は引き出しではなく磁気ナイフスタンドで探す手間を省く。高頻度の消火、炊飯器、湯沸かしはカウンター常駐、低頻度のものは釣り戸棚へ。P。P ストロング、書斎と作業デスク。ストロング摩擦は、開始コストから来ることが多い。進行中のプロジェクト資料は、ファイルにしまわずデスクの決まった一角に広げておく。充電ケーブル、ノート、ペン立てで、すぐ始められるセットを作り、見るだけで即座に集中できる。書類は、進行中、未処理、保管済みの3種に分け、デスクが過去の山に埋もれるのを防ぐ。P。P ストロング寝室。ストロングそのシステムの目標は、眠りと目覚めを助けることだ。ベッド脇に充電コーナーと静音目覚ましを設け、立って操作することを一切なくす。翌日の服をタンスの外側の見えるところにかけ、朝の何を着るかという意思決定の摩擦をなくす。夜日は床の高さにつけ、夜中起きても眩しくもなく探り歩かずに済む。P。H2 よくある誤解、収納をシステムとみなすこと、H2。P 最大の誤解は、収納道具を揃えればシステムを設計したことになる、と信じることだ。収納道具は単なる容器であり、物が動線に沿って戻されなければ。どんなに綺麗な箱でも乱れをカウンターから戸棚へ移すだけで摩擦は少しも減らない。二つ目の誤解は、無一物のミニマル美学を追い、冗長性の必要を無視することだ。すべてが片付けられると、使うたびに出して戻すになり、かえって動作の連鎖が長くなる。三つ目の誤解は、一度で完璧にすることだ。週末に荷重を一気に改装しようとして、工事の重さに挫折する。システム思考は小さな反復を好む。一室の一動作を直し、聞くと確かめてから広げる。P。H2 測定と反復、摩擦日誌で継続的に最適化する H2。P システムは作って終わりではない。他のシステムと同様、監視されなければならない。2週間に一度摩擦見直しをする。摩擦日誌を開き、今月最も頻繁な3つのつまずきを選び、3ステップの枠組みで1つずつ解消する。同時に1つの指標に注目する。無駄な毎日の歩数だ。感覚で見積もっても、3日記録して平均を取ってもいい。この数が明確に下がれば、システムは効いている。過去システムの目標は見た目の良さではなく、気づかないうちにあなたをより滑らかに、より楽にすることだと覚えておこう。P。H2、見えない摩擦、光、音、空気、H2。P、物と流れの他に、過去システムには見落とされがちな環境要素が3つある。光、音、空気だ。それらは見えない摩擦であり、歩数を変えることはないが、絶えずあなたの状態を削る。まず光から。人は照明に自然なリズムの欲求を持つ。朝は明るい冷白光で体を目覚めさせ、夜は暖かく低い明るさでメラトニンを助ける。多くの家の失敗は天井灯しかないことだ。夜も大明かりをつけるので、体は昼だと誤解し、眠りが浅くなる。低摩擦の解放は同じ空間に2段階の光を用意することだ。天井の主灯は昼と掃除用、スタンドと床火は夜の静かな活動用。夜火は床の高さにつけ、夜中起きても眩しくない。P。 P 次に音。連続する低周波ノイズ、冷蔵庫のハム音、外の車の音は、人をなんだかイライラさせるが、その源は気づきにくい。システム的な解決は、騒音源と休息地を隔てることだ。冷蔵庫をヘッドボードの壁にぴったり寄せず、テレビ台と書斎の間に本棚を吸音の干渉にし、必要な場所に厚手のカーテンをかけて残響を和らげる。最後は空気。乾燥やよどんだ空気は、明け方に喉を乾かし、午後に眠気を招く。寝室と書斎に静音の加湿または浄化器を置き、スイッチを帰宅で自動に設定し、良い空気を思い出して入れる動作ではなくシステムのデフォルト出力にする。P。H2 デジタル家居システム、ケーブルと充電のキー H2。P 現代の家では、デジタル機器が特殊な摩擦を生む。ケーブルの絡まり、モバイルバッテリーの失踪、肝心な時にスマホが没電だ。これは独立したサブシステムとして設計される価値がある。原則は、充電ポイントが任に従う、任がケーブルを追わないだ。玄関、リビング、書斎、寝室に常に刺さった充電コーナーを各一つ設け、各コーナーは一種類のケーブル、端子を統一を固定する。そうすればどんな機器も置いた瞬間に充電が始まり、毎日のケーブルを探す、刺す、動作が完全に消える。ケーブル自体はクリップや編み下で分類し、引き出しの割れの巣を避ける。予備のモバイルバッテリーは玄関のトレイに固定し、出かける前に一手で掴む。充電が動作ではなく位置の属性になれば、デジタル不安は明らかに下がる。P。H2 複数人で暮らすとき、ぶつからないシステムをどう設計するか、H2。P かに一人以上が住むとき、システムは個人の習慣から共通の合意へ格上げされる。最大の衝突はキー基準の違いから来る。あなたはハサミを壁にかけるのが楽で、パートナーは邪魔だと思う。解決は相手を説得することではなく、システムが双方の根底の欲求、手軽さと整頓を同時に満たすことだ。具体策は公共キー店と個人キー店を分けることだ。高頻度の共用物、リモコン、傘は目立ち手軽な公共家。個人物、メガネ、ノートは各自近くの私人家。ルールは一つだけ。使ったら公共家戻す。私人くらいは本人の責任。毎月摩擦日誌で家族の見直しをし、EIO システムの微調整に変えれば、家は住めば住むほど滑らかになる。P。H2 購入の原則、買う前にシステムに問え、H2。P 見過ごされがちな事実が一つある。システムの質は、買うその瞬間に大方決まるということだ。多くの家の摩擦の源は、衝動で買い、キー計画のないものにある。だから購入前の問いを一つ定める。このものが家に来た後、その家はどこか。取り出しとキーの経路は滑らかか。答えられなければ、まだ買わない。多機能で重ねられ、決まった収納位があるものを優先し、いつか使うかも、の溜め込みは拒む。すでに持ちながら長くキーがないものは、定期的な流出を実行する。一季節以上触らず、明確なキー案もないなら、寄付か転売だ。控えめに買い、明確に戻せば、システムは長く低摩擦で回る。P。H2。今すぐできる最小の3つの変化 H2。P 上のすべてが大工ことに思えたら、システム思考は一度で完璧を求めないと覚えておこう。今夜できる最小の変化が3つある。1つは5分以内、しかし明日から摩擦を減らす。第1に、スマホの充電ケーブルを抜いて散らかすのをやめ、ベッド脇に常に刺さった充電コーナーを固定し、充電を動作ではなく位置にする。第2に、玄関に浅いトレイを置き、鍵とカードを適当に置くから決まった家へ移す。第3に、 最も使うハサミを工具箱からキッチンのフックへ移し、高頻度道具の取り出しを1秒に縮める。この3つの小さなことを終えれば、あなたはもう過去システムの門をくぐっている。P。H2、1週間起動計画、今日から始める7日の行動 H2。P 理論が着地しなければ、それはただの知識だ。ここに敷居の低い7日計画があり、枠組みを習慣に変える。1日目、玄関とキッチンの動線図を描き、最も頻繁な3つの折り返しを記す。2日目、鍵とリモコンとハサミに斧を取りじ、出かけに最も近い、キー点を与え即座に移す。3日目、玄関に、今日出かけるもの、トレイを設け、眠る前に鍵とカードを入れる。4日目、キッチンの3段配置を整え、油脂余剰をコンロ両側へ移す。5日目、ベッド脇充電コーナーと静音目覚ましを設け、立って操作することをすべてなくす。6日目、摩擦日誌を書き新たなつまずきを一つ選んで解消する。7日目、家族か自分で見直し、今週の無駄な歩数が減ったか確かめる。7日後には、紙の綺麗な計画ではなく、本当に動くテーマ札システムを手にしている。大切なのはリズムを保つこと、完璧を求めないこと。一日一小ステップ進めば、システムは自ら育つ。P。H2 システムの境界、空間で解くべきではないこと、H2。P、最後にシステムの境界を引かねばならない。別の極端、家を精密だが冷たい機械に変えることへ滑り落ちるのを避けるためだ。空間設計がなくせるのは、構造的摩擦、すなわち配置とキーが引き起こす繰り返しの抵抗だ。それは関係や感情や意味にとって変わることはできない。夫婦の言い合いは収納ボックスでは消えず、孤独は動線が滑らかだからといって消えるわけではない。過去システムの目標は、本当に大事なことに精神力を開けることであり、空間そのものの最適化に全力を注ぐことではない。同住する人をないがしろにして、完璧なシステムのために繰り返しいじくっている自分に気づいたら、それは止める時だ。システムは手段、生活こそ目的である。P。H2 終わりに家をあなたの代わりに考えてくれる容器に設計する H2。P 家を装飾の思考ではなくシステムの思考で見ると多くの悩みは自然に消える。より強い自制心は不要だ。必要なのは賢い空間だけだ。正しいものを正しい場所に置き、取り出しと戻しをループにし、生活に余白を残す。過去システムの究極の姿は、NASA の小さな決定をあなたの代わりに済ませ、繰り返される摩擦からあなたを解放して、本当に大事なことに集中させてくれることだ。今日から、最もイライラする隅を一つ選び、動線図を描き、第一歩を踏み出そう。P